こんにちは。今日は苦情という視点から同じことをしても評価は分かれるについての後半です。苦情といってもいろいろなタイプがあります。前回取り上げた客がいるのにペチャペチャと私語をしている、お願いしたことをしてくれないの苦情は 100% のお客様が嫌だと思うことでしょう。解決方法は私語をしない、お客様から言われたことはすぐ実行するなど明快なものです。ですが、こうして欲しかったのにやってくれなかったという苦情は少し性質が違います。というのは、こうして欲しいというのはお客様により異なるからです。それもお客様一人一人異なるという段階だけではなく、一人問答です。一人のお客様であっても、例えば洋品店で一人で買い物をしているときはゆっくりと見て回りたい、友人と一緒のときは店員にいろいろと説明してもらいたいなどと要望が変化します。ではどうしたらこの変化も含めてお客様のご要望に沿う対応ができるのでしょう。ここでは2つご紹介します。1つはお客様の言動から要望をキャッチしようとする観察力、察知力を常に磨くことです。お客様の表情態度を読むこれらの力は接客術のレベルアップにつながります。同じことをしても評価は分かれるという体験をしながら、それぞれのお客様のご要望に沿うことをし続けていきます。2つ目が、ご用がございましたらお声掛けくださいとお客様に委ねていく方法です。用事があればお客様は声掛けするし、用事がなければ声掛けしません。個人レベルではなく店の方針として行っていくことが大切です。店の方針であれば、お客様はあの店は呼ばないと来ないので店員の目を気にしなくてよいと理解されるでしょう。そういう店が良いお客様には快適でしょう。ですが、呼ばなくても説明が欲しい時には気づいて欲しいと思うお客様にとっては快適な店とは言えません。それで良いのです。店の方針を明確に出すことで、どちらの店が自分にとって良いかお客様が判断されます。さて、ここでご用がございましたらお声掛けくださいという店の店員を見てみましょう。店員自身がお客様に呼ばれて対応すれば良いと思った途端に、店員の能力アップがストップしてしまうように思うのです。つまり、お客様の状況を気づこうとしないからです。気づこうとしなければ、観察力、察知力が結果として弱まっていくことになりかねません。呼ばれていくにしても、こちらのお客様はそろそろ呼ばれるのではないか、あちらのお客様は丸々に興味があるのではないかと、お客様の言動を読み取ろうとすることは重要です。さて、以上のことをまとめてみましょう。苦情には 100% の近いお客様が嫌だと思うことと、お客様によって評価が分かれるものがあります。 100% のお客様が嫌だと思うことは、そのこと自体をなくしていく必要があるでしょう。お客様によって評価が分かれるときは、店の方針を明確に打ち出す、つまりその方針は好まないというお客様が出てくるという受け止めをしなければなりません。会社方針を受け止めてもらえるお客様が自社のお客様なのです。どちらにしても、店員は観察力、察知力を身につけ、数ある店の中から選んでもらうようにすることが使命と言えるでしょう。